情報コーナー、お知らせ16項目。1、住宅用火災警報器は設置してありますか？疑問符。岩倉市火災予防条例により、すべての住宅の寝室と階段に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅火災から尊い命を守りましょう。毎年住宅火災により多くの人が逃げ遅れにより亡くなっています。住宅用火災警報器は煙を自動的に感知し、警報音や音声などで火災の発生を知らせるため、火災の早期発見に大変有効です。悪質な訪問販売に注意しましょう。訪問販売による不適正な販売が増加しています。悪質な業者には注意してください。維持管理が重要です。住宅用火災警報器は、点検ボタンを押すなどして作動確認をし、定期的に掃除を行いましょう。また、本体もセンサー等の寿命により、交換が必要です。10年を目安に交換してください。なお、詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、消防本部総務課予防グループ、電話375333。2、再生可能エネルギーを防災に活用した避難所づくりをしています。再生可能エネルギーの利用促進による地球温暖化防止への貢献とともに、避難所となる公共施設の防災機能の強化のため、一部の施設に太陽光パネル等を設置しています。市内の小学校など6施設では、公共施設の屋根を利用した太陽光発電屋根貸し事業を実施しています。発電した電力は平常時においては電力会社へ売電していますが、停電時には設置している施設で使用できるよう設置事業者と協定を結んでおり、防災機能の強化を測っています。なお、昨年1年間における発電量は次の表の通りです。発電した分だけ CO2 排出量の削減につながり、地球温暖化防止に貢献しています。表、太陽光発電屋根貸し事業実施状況。令和2年4月から令和3年3月。二酸化炭素削減量の数式があります。二酸化炭素削減量トン CO2 イコール発電量キロワットアワーかける令和2年度の電気事業者の排出係数 0.000431 トン CO2 キロワットアワー、小数第3位を四捨五入しています。縦の欄、施設番号6つあります。横の欄、施設名、実施事業者、発電開始日、発電量、二酸化炭素削減量、施設番号順に読みます。 1、岩倉中学校、南棟、北棟。株式会社、丸一電気工事。平成27年2月16日。42,747 キロワットアワー。18.42 トン CO2。 2、南部中学校、北棟。性能建設、株式会社、名古屋支店。平成27年3月31日。77,984 キロワットアワー。 33.61 トン CO2。 3、岩倉東小学校屋内運動場。太陽コンサルティング株式会社。平成27年4月15日。59,151 キロワットアワー。 25.49 トン CO2。 4、その小学校屋内運動場。太陽コンサルティング株式会社。平成27年4月14日。52,915キロワットアワー。 22.81 トン CO2。 5、五条川小学校本棟。性能建設株式会社、名古屋支店。平成27年4月21日。75,748キロワットアワー。 32.65 トン CO2。 6、消防庁舎本棟。性能建設株式会社、名古屋支店。平成27年4月15日。26,017キロワットアワー。 11.21 トン CO2。 表終わり。岩倉南小学校では、平成27年度に国の再生可能エネルギー等導入推進基金事業、グリーンニューディール基金を活用し、補助金を受けて、太陽光パネルのほか、約15kWh の蓄電池を設置しています。発電した電力は、平常時は学校内の照明などに使用されますが、停電時には自動的に避難場所である体育館の照明に使われます。また、蓄電池により、夜間でも6時間程度照明が使用できます。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話385808。3、退職金の準備は万全ですか？疑問符。中小企業退職金共済制度、中退協制度は、中小企業で働く従業員のために設けられた国の退職金制度です。ぜひ、この機会に加入をご検討ください。また、市では国の助成とは別に、中退協制度の加入促進補助金を交付しています。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ先、制度について、独立行政法人勤労者退職金共済機構、 中小企業退職金共済事業本部、電話 03-6907-1234。 補助金について、商工農政課商工観光グループ、電話 38-5812。 4. 10月はクリーン排水推進月間、浄化槽協調月間です。生活排水対策は家庭での一人一人の取り組みが鍵となります。水環境に優しい取り組みを続けていきましょう。一人一人ができる身近な取り組み、5つあります。1、食べ残し、飲み残しを減らす。2、三角コーナーや水切りネットで汚れを取り除く。3、使用済み油は新聞紙などに吸わせて燃やすゴミとして捨てる。植物性の廃食用油は e ライフプラザで回収しています。4、食器や鍋の目立つ汚れは新聞紙などで拭き取る。5、洗剤は適量を使う。浄化槽の適正な維持管理。浄化槽を管理する人は、法令により保守点検、清掃を実施し、法定検査を受けなければならないとされています。浄化槽を適正に管理し、長く大切に使用しましょう。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話 38-5808。 5. 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価結果を公表します。市教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、その権限に属する令和2年度の事務の管理及び執行状況について点検及び評価を受けました。その結果報告書を市役所1階の観光情報ステーション、情報サロンと市ホームページで10月1日金曜から公表します。問い合わせ先、学校教育課学校教育グループ、電話 38-5818。6. 宝くじ女性コミュニティ女性事業を活用し、太鼓や発電機を新調しました。今年度、その地区では宝くじの事業収入を財源とした宝くじ女性コミュニティ女性事業を活用し、盆踊り大会に使用する太鼓や発電機を新調しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、盆踊り大会は中止となりましたが、今後も地域に根ざしたコミュニティ活動の活性化が期待されます。なお、宝くじ女性とは、一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、 宝くじの受託事業収入を財源として助成しているもので、住民によるコミュニティ活動を促進し、その健全な発展を図ることを目的としています。宝くじマスコットキャラクタークーちゃんのイラストがあります。問い合わせ先、共同安全課市民共同グループ、電話385803。7、第60回青少年に良い本を勧める県民運動。協調月間、10月1日金曜から31日日曜。スローガン、育てよう豊かな心、読書から。推薦図書、愛知県青少年育成県民会議のホームページをご確認ください。主催、愛知県青少年育成県民会議。問い合わせ先、愛知県県民生活部社会活動推進課青少年グループ、電話052-954-6175。 8、間違っていませんか、疑問符。プラスチック製品のゴミの出し方。おもちゃやハンガー、歯ブラシ、定規、バケツなど、容器包装ではないプラスチック製品をゴミとして出す場合は、破砕ゴミの袋、赤袋に入れて出してください。これらプラスチック製品がたびたびプラスチック製容器包装資源の袋、青袋に間違えて混入されていることがあります。青袋に異物が混入されると再生処理に支障が生じるため、市民の皆さんには今一度正しいゴミの出し方をご確認いただきますようお願いします。図、プラスチック製品、歯ブラシ、ハンガー、壊れたバケツのイラストから、右向きに2つの矢印が出ています。矢印の先には、2つのゴミ袋の写真が上下に並んでいます。上の矢印は、破砕ゴミの袋、赤袋に向かい、丸の印があり、下の矢印はプラスチック製容器包装資源の袋、青袋に向かい、×の印があります。図、終わり。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、環境保全課廃棄物グループ、電話385808。9、中小企業、個人事業主向け働き方改革の出張相談窓口、専門家が無料で相談に応じます。簡単符、働き方改革って何から始めていいかわからない。人手不足にどのように対応したらよいか困っている。就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、助成金の活用を知りたい。など、お気軽にご相談ください。時、第2回。 10月21日木曜。第3回。12月21日火曜。第4回。令和4年2月25日金曜。時間は4回あります。丸1。午前10時から10時50分。丸2。午前11時から11時50分。丸3。午後1時から1時50分。丸4。午後2時から2時50分。ところ、市役所1階市民相談室。定員、各階4人。各時間1人50分。申し込み、各相談日前日まで電話で受付します。空きがあれば当日も受付できます。費用、無料。愛知働き方改革推進支援センターの広告のようにデザインされています。愛知働き方改革推進センター、自社の働き方改革の推進に取り組む。事業主を支援。簡単譜。相談無料。働き方改革の専門家が全力でサポートします。簡単譜。問い合わせ先。愛知働き方改革推進支援センター。電話 0120-006-802。